こんにちは、もしくはこんばんは。紫の波の紫です。今日は2022年4月16日土曜日です。今福岡空港からいいかねパレットに向かって車を走らせています。時刻は22時38分です。ちょっと夜遅くなりましたね。前回久々にポッドキャストを上げて、その内容が東京に行くっていうものだったんですけども、今回はその東京に行った帰りですね。ちょっとそのことは話したいと思っています。東京に行った目的は大きく3つあります。まず第1が東京大学を実際に行ってみて、感じてみるというか、どんなとこかなっていうところを、視察ですかね、するっていうことですね。で、駒場キャンパスも行っと本郷キャンパス両方行ってきましたっていうことですね。で、2つ目が、主に古典コミュニティとか樋口塾とか義知の完全人間ランド、僕が愛聴しているポッドキャスト関連の方たちと会うっていうことですね。これは以前からズームで会ったことがある方もたくさんいましたし、初めてお会いする方もいました。たくさんの人と会ったんであれですけども、その中で言うと、義知の完全人間ランドの方の青柳高也さんとお会いすることができましたし、古典ラジオの方で言ったら株式会社古典の日夏さんともお会いすることができました。それが2つ目ですかね。いろんな人たちと会うっていうことですね。で、3つ目はですね、ハンドパンっていう楽器をですね作っている工房が東京の、羽田の方の近くにあってですね、ちょっとハンドパン、やっぱメイドインジャパンのハンドパンが欲しいなって以前から思っていて、今一つクロアチア製のは持ってるんですけど、最初に聞いたハンドパンがその方が作ってる園部ハンドパンっていうところの工房の楽器だったので、ちょっとそこにちょっとメールして見学させてくれと。あと安い楽器じゃないんでですね、どういう人が作ってるんだろうなっていう人となりも気になっていましたので、もう思い切って行ってくるっていうこと、この3つですね。東京大学、人と会う、ハンドパンの工房を見学するっていうところですね。で、まず東京大学、行ったんですけど、っていうか東京がですね寒かったんですよね。雨で3日間いて2日間雨に降られまして、ちょっと折りたたみの傘しか持っててなくて、でも格好はね、ちょっとやっぱ都会に行くわけですよね。普段は田川にいて、緩い格好してるんですけど、都会に行くんでっていうのもあったし、ちょっと和装ミックスみたいな感じで、羽織っぽいジーンズとか、袴っぽいジーンズとか羽織っぽいもので来たんですけど、ちょっと寒かったですね。で、雨で折りたたみ傘でちょっと行ったんですけど、あとブーツだったんで足が痛いです。歩きますね、都会の方が。交通機関は発達してるけど、その交通機関と交通機関の間をよく歩くし、アップステアのなんていうか階段とかもね結構使うんで、いつもよりだいぶ歩きましたね。いい運動かな。それの話はいいとして、初日に行ったのが駒場キャンパスですね。こっちは本当に初めて行きました。こっちのキャンパス、そもそも東大を調べ始めてキャンパスが何個かに分かれてるっていうのを知らなかったんで、で行ってみて、本当駅降りたら目の前が東大駒場キャンパスなんですね。ちょっとこう探したりするのかなと思いながら行ったんですけど、でもガーンと立ってて、正直どこに行っていいかが分かんなかったんで、いろいろこう案内図とか見ながら、結局行ったのは東大生協がやっている食堂で、ちょっと昼ご飯を食べてみて、でそこにちょうどフリーペーパーが置いてあってですね、東京大学の学生さんたちが作ってるフリーペーパー、特に まだ4月なんで、今年の新入生向けの特集とか、こういう単位の取り方がいいんじゃないかとか、そういうのが書いてあって、まあもしかしたら来年ね、僕が東大を受験して合格した暁には、来年僕も新入生になる可能性があるわけなんで、こういうのをちょっと読んでみようかなと思って、ご飯食べてる間も読んだし、フリーペーパーだったんで、ちょっと一冊持って帰ってます。はい。それと購買部に行って、まあ、東京大学グッズを買おうと思って見てたんですけど、なんか結構売り切れててですね、まあ、東京大学って入ってる T シャツとかあるやろうと思ったんですけど、なくって、結局買ったのが、まあ、東京大学のデザインというのはパッと見分かりにくいんですけど、風呂敷、超撥水風呂敷、ちょっと風呂敷欲しかったんですよ、だからちょうどいいなと思って買っ、それと買いましたね、駒場キャンパスでは。はい。あと図書館にも入りたかったんですけど、なんか図書館は多分学生証かなんかゲートがあってですね、外から見た感じ入りにくかったので、図書館じゃなくて本屋さんの方に寄りました。やっぱりこう普通の本屋さんと同じような感じではないですね。なんかより専門的な本とか、東大生おすすめとか、なんかそんな感じの本がやっぱりこう目立つところにもあって、で普通の本もあるんですけど、あ、こういうの読んでるんだとか、あ、こういうなんていうかね、ジャンル分け綺麗にこうやっぱりこうジャンル分けされてるわけですよ、なんかそれが新鮮でしたね。なんか一冊買いたいなと思って、ちょっとね数学ガールを手に取ったんですけど、ちょっと荷物を増やすのがねあんまり良くなかったんですよね。飛行機の機内に持ち込める荷物が2個までで7キロ以内って決まってたんで、行きがギリギリだったんですよね。お土産とかも買っていってたんですけど、でも帰りもいろいろ買っちゃうとこれまたオーバーしちゃうなって思ってたんで、ちょっとそこでは買わなかったです。ただ結局帰りの飛行機の中で読もうと思って Kindle で数学ガールの秘密のノートだったかなっていうのを1冊買ってみまして、飛行機の中で解いてました。はい。で1日目はそれ行った後に、ちょっとまあ夜はさっき言った青柳高谷さんと、あと他にも義地の完全人間ランドに出ている方々とお食事、まあ飲み会ですねっていうことで行きました。で僕受験生、4月1日から受験生ということでお酒を断っていたんですけど、一次会はの居酒屋ではですね飲まなかったんです。ノンアルコールもなかったからコーラとかウーロン茶飲んでたんですけど、高谷さんがもう一軒行きましょうと、もう一杯だけ行きましょうって言って行ったのがスナックだったんですよね。でちょっとスナックが何ですかね、一人一人頼むっていうよりも、もうチャージした方が安く済むから、チャージじゃない、一本ねボトル入れた方が結局結果的に安くなるからっていうことで、焼酎を入れて、まあそれでもまあね水もらうっていう選択肢ももちろんあったんですけど言い訳ですね。やっぱちょっと飲みたくなってですね、スナックの雰囲気とかもあって、歌う人もいたし、なんか2軒目でみんな結構いい感じにお酒も入ってたんで、まあはい、まあ言い訳ですけど、16日間禁酒してたのをちょっとそこで破ってしまいまして、でも記憶は失わない程度に飲みましたね。はい。でその後は浅草の方にですね教えてもらったドミトリー、まあ安いことを中心としたとこに、安いのを何ですかね、一番泊まる理由にしてたんで、ちょっと友人に教えてもらってた浅草のとこに泊まりました。その浅草にね宿に行くとかね、なんかナビがうまく動かなくなってですね、全然違うとこ歩いてて、最後は結局タクシー乗りましたね。はい。夜の浅草マジ分かんなかったですね。はい、はい、ちょっとどんどん長くなりようからパンパンと行きますね。で2日目ですね、2日目はまあ浅草のそのとこから出て、この日もやっぱり雨が激しかったんで、ちょっと事前に情報収集させてもらっていたので、傘屋さんに行きました。ちょっと持ってるのが折りたたみの傘とか、普段持ってるのもコンビニで買った 1000円ぐらいの傘でもうだいぶ使い切ってる、まあ、へたれてきてるっていうのもあったし、あのやっぱりちょっといい傘が欲しかったんですよね。これまた僕の悪い癖なんですけど、うん、なんかこう東京に合う傘、大人に合う傘がちょっと欲しいと思ってて、でまあ、あの傘屋さんに寄りました。何傘屋さんだったかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、ちょうどそれこそその日行く目的だった東京大学本郷キャンパスの近くだったんですよね。だから傘屋さんに行って、そこでちょっとご主人と話して、まあどんな傘、まあ、いっぱいあったんですけど、うん、まあ言い方悪いけどピンからキリまで、ただ予算はやっぱりまあ限られてた中でちょっと吟味させてもらって、これだっていう思う一本を手に入れまして、でもその瞬間からもうその傘差してきましたけど、やっぱり大きい傘でしっかりしてる傘はいいなってちょっと思いました。はい。でその傘を持ってちょっと気分が上がった状態で本郷キャンパスに入りました。で本郷キャンパスは仕事で東京に出張来た時に前を通ったことだけはあったんですよね。確か入ったかな、ちょっとぐらい入ったかな、うん。でもあの有名な赤門ですかねは閉じてあって、まあ正面の方から入ったんですけど、うん、ここもやっぱりね、入ったはいいけどどこに行けばいいかなとかやっぱ思いますよね。学生さん普通にいるし、うん、でまあ食事をするっていう感じでもなかったので、結局はやっぱりこう購買部なんか、東京、うん、大学の購買部で行って、ここにはボールペンとか、本郷キャンパスでは見かけなかったのがあったので、そのボールペンと何か買ったよな、何買ったっけ、あれです、東京大学新聞を買いました。4月号、一部500円、ちょっと高いなと思ったんですけど、ドラゴン桜の中にも出てたからですね、東京大学新聞が、あこれちょっと一部買おうと思って東京大学新聞を買って、まだ読んでないんですけど、うん、買いましたね。でやっぱこう本郷キャンパスの方がなんか東大に来たなっていう感じが、あのやっぱ茶色い建物といいね、うん、感じがしましたね、うん。でまあ直感を大事にするっていうところで言って、まあ、自分がそこに来年来ているところをイメージできたのかっていうところで言うと、まあ、大学だけじゃなくて大学の周辺もですけど、なんていうかな、以前来た時はやっぱもう人が多いし満員電車ですごくあの東京は僕は住みづらいんじゃないかなって思ってたんですけど、今のところはそんな感じがなくなってますね。まあちょっと雨が強かったので、本当に何回も言いますけど、あの人通りがもしかしたら少なかったかもしれないですし、あと今ガソリンが高いからなんか車が少ないってタクシーの運転手さんも言ってたので、うんですね、うん。でもなんかまあ住んではいないけど、ここ数日間過ごした感じだと以前持てたそのあんまり東京に対していいイメージじゃない部分は消えましたね、うん。まあ便利がいいですしね、はい。で2日目の午後からはですね、あの古典、主に古典コミュニティの方でちょうど海外から帰省をされている方がお二人いたんでですね、ちょっとしかもそのお二人が東京駅の近くで会うっていうことになってたんで、これはこのまあ東京大学に行くつもりはあったんですけど、日程はそこに合わせたのがありますね、はい。もうぜひお会いしたいと思いまして、結局20何人ぐらい集まったのかな、うん。で昼の部と夜の部と分かれていまして、昼の部ではあの、まあ、ノンアルコールで食事持ち込みだったんで、みんなのなんかこう各地のお土産を食べながらあのコーヒー飲んだりとかジュース飲んだりして、なんか、うん、いろいろ話したりしましたね。なんか僕は参加してなかったですけど、その場で番組撮ったりしてたりもして、ポッドキャストですね、うん。そうそう、初めて会う方も何人かいらっしゃいましたけど、ほとんど会ったこと、ズームで会ったことある方だったんで、初めましてっていうのもなんか変なんだけど、でも初めましてですねみたいな感じで、最近のよくあるあるですよね、あのズームで会うことを、コミュニティ、いろんなコミュニティで会うの会ったことないのに、やっぱり 初対面でも初対面の気がしないっていう、そう、うん、 そうでもうあっという間でしたね。2時ぐらいには僕着いてたんで、そこが6時までやったの4時間、うん、で今度7時からはあの居酒屋でっていうことだったんですけど、はい、まあもうここもね、前日禁酒破ってたんで、もうここはもう全開ですね。あの全開というか、酔っ払いすぎない程度にですけど、もう最初からお酒飲んじゃって、はい、もう割り切りました。はい、でここも結局7時半から10時半ぐらいまでいたのかな、うん、いてもうほんとたくさん話しましたね、いろんな方と、うん、もう一つ一つ語ってたらあれですけど、もうなんかすごく楽しい時間を過ごさせていただきましたね。みんないい人はっきり言う、もうそしてちょっと個性的かな、やっぱり、まあ、自分も含めてそう、向こうも自分のことそう思ってるでしょうけど、まあうん、面白いってことですね。出会えて本当良かったです。で帰って同じドミに朝か浅草のドミに帰って、で僕連泊だったんで、あの 同室の人がいらっしゃって、うん、その人に朝出かけに、もし夜一緒にいるんでしたらちょっとお話しませんかって話したん でその方もお酒との日は飲んでたのが分かってたんで、お酒飲む人だろうと思って、近くのコンビニでちょっと軽いつまみとお酒1本ずつ買って、それを持ってその方とちょっと話したんですよね。その方もまあ変わった方でしたね。なんか地下アイドルのプロデューサーって言ってましたもんね、うん、で今日は3日目の今日ですねは朝早くからちょっとイベントがあるんで行ってきますっていう感じで、もう出かけられてて、また日本のどこかで会いましょうっていうことで、うん、ちゃんとその方もにもちょっといいかねパレットの宣伝してですね、ぜひよかったら福岡でライブしてくださいと、いいかねパレットでライブしてくださいということは言ってですね、そういうとこがあるんですねみたいな感じで、はい、ただこの方と話した内容はだいぶもうお酒が回ってたんで、あんまり覚えてないっていうのは正直なところです。はい、また悪い癖が出てますね、ここも。で最終日ですね、最終日は朝食を古典株式会社古典の日夏さん、深井さんの弟子の日夏さん、もう弟子は卒業しましたけど、今データベース事業を主にねされてる日夏さんと朝待ち合わせをしてモーニングを食べました。何だったかな、あそこはサベス東京、なんかすごくねいい店だったんですよ。なんかさすが日夏さんやなっていう感じで、お店選びはちょっとお任せしてたんで行ってみて、でまあ食べログとかで見てびっくりって感じのとこだったんですけど、うん、もう朝9時開店でしたけど、僕らもだけ9時前について並んでましたもんね。であっという間に満席になってて、早く行ってよかったですねって感じでしたね。日夏さんは、まあ、ズームとかでお会いしたことあるし、その前日に日夏さんと会ったことはある方からも、日夏さんってこんな感じだよっていうのをちょっと事前に聞いてたんですけど、もう本当になんていうんですかね、好青年、うん、まだツヤツヤ、なんか丁寧な感じ、なんか育ちがいいって感じがしましたね。はい、で、まあ、1時間半という時間ですけど、ゆっくり食事して、なんか謎の朝からコースがあったんで、僕はそれを頼んで、でエッグなんとかっていうですね、なんかマフィン、なんか超美味しいの、ちょっと後でなんかツイッターないホームページ貼っときますね。それ食べてコーヒー飲んで、でパンケーキを、まあちょっと パンケーキじゃない、フレンチトーストもなんかやっぱ家で作るのと違いますね、すごい美味しかったんですよね。それをちょっと2人でシェアとかして、あっという間1時間半でしたね、うん、でまあデータベース事業に関しては僕もちょっと関わらせて入力とかさせてもらってるんで、うん、実際まあちょっと僕は今回新しく入ってきた方々がものすごい入力とかいろんなことができる方たちなんで、僕これ力不足で逆にデータベース事業を遅らせるようなことになったらもう遠慮なく言ってくださいねっていうふうに言ったんですよ。まあ首にしてもらっても構いませんと、うん、データベース古典がデータベースを作るのの障害になりたくないんですって、楽しみにしてるんでって、応援したい方なんで、邪魔なら邪魔って言ってくださいって言ったら、分かりましたって言ったんで、あ、ちょっとドキッとしたんですけど、でも日夏さんは日夏さんで僕の最近のことを、東大を目指すということを知っててくださったので、逆に受験とか勉強で忙しい時は仕事セーブしたいって遠慮なく言ってくださいねって言ってくれて、まあなんていうんですかね、一回り 以上下、下手したら二回りぐらい下なんですけど、しっかりしてるボスでよかったなって思いながら、うん、他にも漫画の話とかしたりですね、うん、あとまあいろんな話しましたね、うん、楽しかったです。でその足で日向さんと途中まで地下鉄乗って、僕その日はあとはフリーで夜7時まで、7時ぐらいまでは時間が空いてたんで、どうしようかなと思ったんですけど、まあせっかく東京来たから来年まで来れないだろうからって思って、行ったことなかったスカイツリー行って、その中をこういろんな本、あの本じゃない店とか見たりして、でまた浅草の方に歩いて戻って、ちょっとおすすめの銭湯を紹介していただいたので栄湯だったかな、うん、いい温泉でしたね。あのサウナはちょっと僕には暑すぎたんですけど、サウナもなんか100度とかになってたのかな、途中であのアップルウォッチ止まりましたからね暑くなりすぎたんでしょうね、うん、でサウナは1回しか入らなかったんですけど、いろんな温泉、漢方湯とかなんか超 高濃度二酸化炭素泉なんだかな、なんかいろいろ、これも後で貼っときますね、もう説明が下手すぎてあるんですけど、概要欄に貼っておきますけど、うん、なんかすごいいい、古い感じもあるけど、そういうなんかいろんな試みをしてて好きな温泉でしたね、うん、なんかいい香りがしたし、うん、はい、そんな感じで、で浅草の街を歩いて雷門とかを通って、でまあもうそろそろ羽田に行かなきゃ、羽田じゃない成田に行かなきゃっていうことで帰ってきましたっていうところですね。はい、なんかシーズン2って言って、あの鳴り出してからちょっと20分とか最近ちょっと長いですね、あの聞きづらかったらすいません。で思ったんですけど、これはあのよかったらのお願いです。あのやっぱり勉強ってですね、面白いんですけど、誰かに教えてもらう方が面白いなっていうのはちょっと最近感じてるんで、誰かこう僕に勉強教えてもいいよっていう人がいたら、ぜひあのなんかで反応してくれたら嬉しいです。今本当にどれも中学レベルからやり直してるんで、あのどんなところでも、あの例えばもう本当このポッドキャストの ゲストで呼ばさせてもらって、あの教えてもらうとかしてもらえたらすごく助かりますので、ちょっとこの場を借りて募集をします。でポッドキャストの方もですね、やっぱそのこういうお願いをしている以上、僕がどれだけも勉強が進んだのかとか、そういうのをやっぱり少しはやっぱりシーズン2として配信していこうと思います。週1ぐらいかな、うん、週1か2週に1回ぐらい、うん、10日に1回ぐらい、ちょっとまだそのペースはあれですけど、はい、ちょっとね、うん、別番組にするっていうのも考えたんですけど、まあ、せっかくこの番組をシーズン1、まあ、いわゆるまあコロナ離婚編みたいなところまで聞いてくださった方もたくさんいらっしゃるので、まあ、シーズン2東京大学受験編みたいな感じでこの1年更新していこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。というわけでいい金パレットにつきましたので、この辺で終わります。今日も聞いてくださってありがとうございました。またお耳が空いてましたらぜひお聞きください。以上、紫でした。